南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せず故縁はいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することを埋めしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経はい、御所の御所の1060ページ1060の2467行目1060の7行目7行目のところの下の方にこれをもって死ぬべしと、いうとこね、これをもって死ぬべしと、そこから短いですが2、4、5行目、そこから5行のところの真ん中のちょっと上のところに煩わすこれなりというとこがね、これをもって死ぬべしから煩わすこれなりっていうところでね、はい、じゃあ一緒に読みますね。そやどのご返事にのたまわくこれをもって死ぬべし法華経の題目は一切経の魂一切経の願目なり大日経等の一切経おばお華経にてこそ戒厳供養すべきところに大日経等をもって一切の目への仏を戒厳しそうらえば日本国の一切の地頭の仏像と形は仏に似れども心は仏にあらず苦海の修行の心なり愚痴のものを知者とすることこれより始まれり国の追へのみ行って祈りとならず帰って仏返じて的なり木となり国主内し万民を煩わすこれなり南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経この間本を読んでましたら、ちょうどですね、この時期の梅雨っていうのは梅に雨というのが普通梅雨というふうにこの書かれているんですけども、カビの雨、カビもこの梅というふうに読むそうですね、ですからカビの雨、もう梅じゃちょっとね、おしゃれで、風情がありすぎるんですけども、カビの雨というと嫌ですけどその通りだなという感じがします。でカビは昔の人はね、カビが生えたところだけちょっと取って、 食べればいいやんって言ってましたけど、そのちょっと見えるところから、もう雑草の根みたいにね、ザーッとこう人間の目に見えない形で、菌が繁殖しているわけですので、昔の人はね、正月のお餅なんかもね、カビなんかね、体の餅に生えるカビは大丈夫だとか言って食べてましたけど、もう焼いてパッパッとこうやって、払えば大丈夫だって言って食べてましたけど、そんなもんじゃないですよね、どういう病気になるか分かりませんから、もちろんカビが生えないようにね、早め早めに食べて注意しなきゃいけないんですけど、そういうものを口に入れないように、ただ鬱陶しいっていうだけじゃなくて、体のためにもですね、よく注意をして、過ごしてもらいたいというふうに思います。さて、今月はですね、私がこの5章を選んできたんですけども、直接ご本尊とかいうことは書いてないんですけども、ご本尊様のことをこのここに大聖人様がこの表現しているということなんですね。これをもって死ぬべし、法華経の題目は一切経の魂。魂っていうのは神っていう字を書くんですけども、この霊という字も魂というふうにこの言いますよね。それからこのうんぬんに、鬼と書いて、魂というふうにも言いますよね。なんていうんですかね、昔ですね、魂っていうのは神さんのことじゃなくてですね、この私たちのこの命の中にこの備わっているところの人間だけじゃなくてですね、目に見えないけれどもこの確かにあるもの、これを魂というふうに言ったわけですね。ですから以前にも皆さん方にお話ししましたけども、病気でですね、病院行くと神経とか、神経の神も神っていう字を使いますよね。それから精神の時も神という字を使いますよね。ですから目に見えないけども確かにあるもの、つまり心ですね、それをこの魂と言ったんですね。でキリスト教が向こうから渡ってきた時にですね、オーマイガッテオーマイガッテとか言って、神よとか言って、言う。で向こうの人が神よ神よってゴッドってこの言うんですけども、なんか言ってることが分かんないと、なんか見えに見えないんだけど あるようにその お祈りしているということで、神っていう字をこの当てはめるのが一番いいんじゃないかということで、その神っていうこの字をこの当てはめたわけなんですね。だから天正大寺とか八幡大菩薩の方の神も向こうの方の神も同じ字でこの処理したわけなんですね。目に見えないけどある、という感じですよね。本当にあるかどうかは分かんないですけど、本当にあるかどうか向こうの人たちがあるって言ってるんですから、あるっていうことなんですけども、本当にはないかも分かんないですよね。だってこの世の中を神が作ったんだと言うんですから、仏はこの世の中を作った人はいないというわけですよね。全部の命のつながりの中でこの世の中ができてるんだから、誰かが作ったんじゃないんだと、みんなが作ってるんだということがこの仏教のこの教えなんですよね。でそれで、一切経の魂って神っていう字を当てはめてるんですけども、その多分こんな神っていう字を当てはめてるおかしいじゃないかっていうふうに思うか分かんないんですけども、この法華経の題目、南無法蓮華経の題目っていうのは、南無法蓮華経って文字で書きますけども、 実は目に見えないこの法なんですよね。それが一切経のお釈迦さんが説いた八万四千という膨大なこの全ての教えの一番のこの中心にこのなっているところのこの魂なんだということなんですね。この法華経というものがなかったらもう一切の経典というものは中心のないこのものになってしまうんだということなんですね。でそれはいつも皆さん方にお話しするように仏教の最終的な最高の目的っていうのは一切諸上成仏ということで、誰にも仏の命が備わっていて誰でもその仏の命が備わっているということが示された南無法蓮華経の法を信ずることによって誰もが仏になることができるということがこの説かれているこの法華経っていうものに対して全ての教えが全部その法華経の方向に向かってその道しるべとして説かれているところのこの教えですから、その一番中心の法華経っていうものがなかったらその道しるべっていうものの指す方向っていうものがみんな見失われてしまうということになるわけですね。一切経の眼目、目ですよね。目は口ほどにものを言うということを言うんですけども、その目は心の窓っていうんですね。まず見ることによって、そのもののこの真実が何かということを見極めようというふうにするわけですよね。じゃあ目はなくなったら目が見えなくなったら心がないかって言ったらそんなことないですよね。窓ですから、窓が閉められても窓が閉じられても要するにそのこう目が不自由で目が見えない人たちでもちゃんとその心を持ってこのいるわけなんですよね。いや昨日たまたまねこの見たテレビでねそのバングラデシュっていうこのインドのこの昔まあ全体以降インドだったんですけど独立してね戦争して別れてバングラデシュ、貧しい国ですけどもねバングラデシュからねその人ねこの生まれた時にねもう明るいとか暗いとかそれからこう目の近くに近づけると赤とかこの黄色とかそういうこのはっきりした色はこの見えたそうですけども、そのどういう形のものかということは見えないような、まあ、ほとんどこう見えないでこの生まれてきたこの人なんですよね。その人ね頭が良かったし努力家だったということもあってね、それでね4歳の時にね4歳の時ですよ4歳の時にね100キロも離れたねその盲人教育をこの併設しているねその公立の大学に公立の学校にねこの寄宿生活に入るんです。4歳ですよ4歳いくらその施設がねちゃんと立派な施設だと言ってもね4歳で親元を離れるって言ったらもう親が育てたっていうことじゃないような状態ですよね。そこからねぐんぐんぐんぐんね一生懸命ねその勉強をしてねそれでそのもう一流の国立の大学高校大学ってこう入ってこの行ってねそれでそのたまたまそのなんていうんですかねびっくりしますね。人生っていうのはなんで変わるのか分かんないんですよね。その盲人だからねたまたまねこの歩いててね柱にぶつかってねこう額からねこう血が出たんだそうですね。その人血って言わないでねなんか冷たいものがぬるっと言うんですけど血ですよねどう考えたってねぬるっと出てねそれでその学校っていうか寄宿舎の人がねその薬を塗ってくれたと ただその薬がねスーッとしてね、そのすごくその気持ちが良かったと。これ何ですかって言ったら、日本からこの渡ってきた薬だと。そこで、ああ日本という国があるんだっていうことをこの知ったんだそうですよね。それでこう大学でこう勉、まあ、大学に登ってその勉強 してるうちにね、そのまあ日本にこの行く、まあ留学みたいな形で行くこうきっかけができて、ここに日本にその来たと。ねえ。ちょっと日本っていうのどんなんか見てみたいなって、こう目が見える人だったら分かりますよ。目見えないんですからね。日本へ来たって、そのバングラデシュにいたって、どこへいたって見えないわけですから。だけど日本へ来てね。それでそこからまたね、日本で盲人が生きていくっていうためには、その視圧とか神経とかそういうこのものを学んでね、当然目が見えないわけですから、日本語を学ぶって言ったら、大変なことですよね。大変なことなんですけども、その展示でにその日本語をこの勉強してね、ほいでその鍼灸師の免許も取って、ほいでかつ鍼灸師の先生になって、今盲学校の先生やってんですよ。何なんだろうと思うような、その大変な、ただ向こうバングラデシュから日本に来て日本語を覚えて、仕事を覚えて生活をして家庭を持つということだけでも大変なことなのにですね、その盲人でですね、そういうこの生活をしている人がいるんですよね。だからそのバングラデシュから来た人が日本の盲人の人に鍼灸の勉強を教えてるんですよ。すごいですね。びっくりしますね。それでね、その人がね、その人の住んでるところに行ってね、それでね、その人がね、この町を案内しますって言うんですよ。案内します。それで、いやーびっくりしますね。僕知らなかったんですけど、音が鳴る横断歩道ありますよね。ピコピコピコピコっていうね、あれ鳥の音がね、鳥の声がね、2種類このするらしいんですよね。で僕ら何気なくカッコカッコとか言って聞いてますけどね、あれね、東と西が分かるようにそのできてるんだそうですよ。だからその東と西が分かれば南と北が分かるということですよね。いや、それでその自分がどっちに向かって歩いてるかっていうことが分かるようにそのなってるっていうことで、いや僕は本当にちょっと日本っていうのは障害者には優しくない国だなっていうふうに思ってたんですけども、本当にその障害者の人にその優しくできてると。こうシャンプーの上にね、シャンプーのところにこうやって点字でこうなんか印がついてるのも、もう本当にもうこのシャンプーを触った時にその感動しましたって言うんですよ。僕らなんかついとるなと思ってるだけなんですけど、それでその助かってるという、それでその生活することができるということをですね、その言われてて、それからそれも全然知らなかったんですけど、牛乳パックのこのこうありますよね、紙パックね。でそれの真上にね、そのちょっとこうくぼんだところがあるらしいんですよ。くぼんだところがね、そんなのあったかなと思ってるんですけどね、うちパックで牛乳買ってこないから点検できないんだけど、ちょっと丸く切れ目が入ってて、でそれの反対に注ぎ口がそのあるっていうことが分かるようにこのなってるんだと。はーと思ってね、そうなんだと思って。ちょっと今度はスーパー行ってちょっと見なきゃいけないなと思っているんですけども、もう本当にね、何がその人生を変わるか分かんない。それずっと見てね、あ、目が見えない、目っていうのは本当に私たちに心の窓だって、心まあね、 目と心っていうのは同じぐらいのこの感覚で思ってるんですけども、そのもうた本当に窓であって、本当の心っていうのは目が見えようが見えまいが、見えてたって心が開いてない人いっぱいいるわけだからね。だから本当に心っていうものをこの目っていうものがこの表現してるんですけども、この皆目相の目もこのそうなんですけども、その私たちの心、この命っていうことをこの眼目っていうことはこの表現してるんだということなんですよね。その番組見てね、本当にね、僕らぼーっとして生きてるなと思ってね、本当にもうちょっとしっかりしなきゃいかんなと、僕ら目が見えなくなったらもうそれでそこでおしまいだなと思ってびっくりしたんですけどもね、本当にもう何にも心が歪まないでまっすぐ生きてこのいるっていうことは本当にすごいなと。4歳で別れたその親に対してね、その孝行したいと、本当にその親のおかげで今があるということを言うんですよね。4歳って言ったらもう目が見えないんですから、写真も見えないわけですから、自分の顔も分かんないわけですから、親の存在って分かんないですよね、4歳で。はあ、本当に人間っていうのはここまでこの清らかなその心で生きられるんだなと思って、もうその自分のドロドロの心がどうなってんのかなと思ってびっくりしたんですけども、人間ってすごいですよね。もう本当に素晴らしいっていう人間もいれば、どうしようもないっていう人間もいますからね。もう本当にあの小さい子供を殺して苦しむのを見たかったとか、何考えてんのかと思ってね、バカじゃないかって言ったっても本人は真面目にそれしたかったって言うだけだから、どうしようもないですよね。刑務所に入れたって悪いことしたと思ってないわけだから、刑務所に何年入れたってしょうがないですよね。たとえ吉村死刑にしたってその分かんないんですからね、自分のやったことの重大さっていうことが分かんないわけですから、本当に世の中はもうピンからキリまでだなと思ってびっくりするんですけどもね。全然話が別個になっちゃったんですけど、その次は大日教頭の一切教馬法華経にてこそ戒厳供養すべきところに、大日教頭をもって一切の目への仏を戒厳し将来ば、日本国の一切の地頭の仏像等、形は仏に似れども心は仏にあらずとですね。みんなこの私たちもご本尊様をご信者さんにお渡しするときに戒厳供養ということをするわけですね。お術なんかも戒厳供養ということをこのするわけですよね。この戒厳供養は目を開くということですけども、今説明したようにこの目は心ということですよね。心は南無法蓮華経ということなんですよね。でそれまでは数珠にしてもご本尊様にしてもですね、その全部が全部最初から紙すきからですね、この掛け軸にするものまでですね、印刷屋さんも機械も全部ですね、南無法蓮華経の人でずっとつながっているかといったら、そういうことはないわけですよね。真言宗の人も禅宗の人も念仏宗の人も自分の仕事としてそれをやってるわけですから、そういうものの、その手を通ってずっとこの作られてくるものとしてご本尊が出来上がってくる、ものとしてこの数珠がこの出来上がってくると、ものとして扱われている時は誰も提案はして拝むことはないわけです。ものとして製品として立派にそのちゃんとこの作り上げようということなんですよね。これはみんながこの法華経の南無法蓮華経を唱えるから、それなりにこの一生懸命作ろうやなんて思ってる人は誰もいないわけです。製品として、ちゃんとしたものを作ろう。で、拝む対象じゃないわけですよね。だからそれを拝む対象としてこの扱うように このする時点でその開眼供養といって南無妙法蓮華経の心を込めるということを、今日からはここからはもう南無妙法蓮華経の本尊ですよ、これからは南無妙法蓮華経のお数珠ですよと、この数珠をかけて南無阿弥陀仏とかいうことは許されませんよということで、その開眼供養をこのするわけなんですね。でこれは真言宗のこの大日如来の仏様も、阿弥陀如来の念仏の阿弥陀如来の仏さんもみんな開眼供養ということをするわけです。いやこれもこの間テレビ見てましたらね、あのね富山にね、富山はねこの仏具のねこの鋳物をねこの生産する、この日本で一番、ひょっとしたらまあ世界で一番、この盛んなところなんですよね。溶けたこの銅をねこのドーッとこうやってこの砂の形の中にこの入れて、それでこの掘り出して、それでこの仏具ができるわけですよね。ですからこういうろうそく立ててあるとかそういうものもみんなそうやってこの作るわけですよね。これここのが富山で作ってるかどうか分かんないですけども、まあ富山が一番で、一番富山ですごいのは釣り鐘、この盆鐘ですよね。ああいう大型のものはもうほとんど富山でじゃないとこのできないようにこのなってるわけですよね。こうしたらね、もうね、盆鐘をね、作るときにはね、あれね、もう100万とか200万とかもう平気でこのするわけですよね。大きいし、そのこの銅の量もすごいですからね。ですからそこのね、お寺を挙げて。この今その供養をね一件何いくらっていうもう募ってね、もう大事業なわけですよね。で金だけ買ってくれいいってもんじゃないですよね。金を吊るすちゃんとしたものを作んなきゃいけないわけですから、その文章が200万、もししたとしてもですね、その何ですか、この盆鐘楼っていうこの建物を作るということを考えた時には、もう何千万という話にこのなっていくわけですよね。そういったもんでね、もうねこの銅の溶けたやつをねドロドロドロドロとこうねこの砂の形にこの入れるっていう、その前にねそこのお寺の坊さんや信者さんが来てね、そこでねお経をあげるんだその失敗しませんようにっていうか、その魂を注入するっていうか、そこでこうね今座ってじゃなくて立ってね、お経をあげてね、でお経が終わった後ねトロトロトロトロとこうやって流し入れるんですね。だってその盆鐘のこの周りにお経とかそういうものがこうずっとこう刻まれてこのいるわけですからね。ですからそうやってそのやるんです。はーっとってね見てたらもうその工場の中ですよね。工場の中で、坊さんと信者さんが来てね一生懸命お経をあげて、もうそこから開眼供養っていうか、もうそこからその魂を入れるっていう気持ちでそのやってるわけですよね。へーと思ってね、もうこれは大変な、そのこの人たちにとっては大変なことなんだなと思って、うちはそんな釣り鐘を吊るそうど のところじゃないし、 いくらあそこが境内地が広くてもね、釣り鐘釣って鳴らしたらもう即苦情が来てしまいますから、山奥のお寺でないと誰も感謝してくれないですよね。お寺の鐘が鳴ったから何時だよって言って感謝してくれるようなところじゃないとダメですよね。騒音防止法なんて言われたらもう全然、 話にならないですよね。ほんで寺町の方へにあるお寺なんか見てたらね、叩かないですよね、うるさいって言われるから。それで除夜の鐘とかそういう時だけその許してもらって叩いてるみたいですけども、まあ他のお寺行ったらね、時間になったら叩くところは叩くんだけど、そこの住職がね、アルバイトもしてるからね、だからなんていうんですか、自動鐘つき機みたいな時間になったらその機械がその動いて叩くような、もうそうなったら置いとく意味ないよね自分で叩かないんだったら何の意味もないよね。目覚まし時計じゃないんだからね、とんでもない話だなと思ってるんですけど、そういうような状態になってこのしまってるわけですよね、もう信仰でも何でもなくて、騒音になってしまってるというような感じなんですけどもね。そうやってね、もう念仏の阿弥陀如来の像を本尊を作っても、それから大日如来のその仏像を作ってもですね、それからそういう梵鐘とかそういうこの大掛かりなものを作ってもですね、そのみんなそれぞれのこの宗旨によってお経をあげてその戒厳供養するというふうにこのなってるわけなんですね。だけど日蓮大聖人はそれが阿弥陀経であろうが大日経であろうが何経であろうがですね、それが阿弥陀如来であっても大日如来の像であってもですね、それのこの戒厳の供養する、それの心を注入するっていうのはこの南無法蓮華経の法華経じゃなきゃダメなんだと言うんですね。大日如来の中身も南無法蓮華経の仏の命、阿弥陀如来の中身も南無法蓮華経なんだと。だから阿弥陀如来だから阿弥陀経を拝んで戒厳供養するとか、大日如来だから大日経を拝んで戒厳供養するとかいうのはそれは間違いであって、そういうことをしてもそれは仏としての戒厳はできないよとね。それはただの苦界の仏界抜きの地獄ガキ畜生修羅人間天上正門円覚菩薩までの苦界の私たちと同じ存在の迷いを持った凡夫でしかないんだと、仏じゃないんだということを大聖にはここで言い切ってるわけなんですね。だから苦界の衆生の心なり愚痴のものを知者とすること、これより始まりにと、ね、愚かな苦界の凡夫を仏様だ仏様だというふうに崇め奉ってると、ね、そんなことのために口のついげのみ言って祈りとならず、かえって仏返じて的なり木となり、国主ないし万民を煩わすこれなりと、そういう仏でないものを仏だというふうにして信じて拝んでるから、だからこの国というものは迷うんだと、乱れるんだとね。だから私たちは南無法蓮華経の一切の教えというものの根本魂、それに対して同じ南無法蓮華経の題目を持って手を合わせて南無法蓮華経の題目を唱えるということ、それが一番正しい信仰のあり方であり、一番正しく南無法蓮華経の仏の命というものを見出すことができる生き方なんだとおっしゃってるんです、ね、よく私たちはね、他宗の悪口を言うから嫌いだというふうに言われるんですけども、本当に成仏を目的としたこの信仰であったならば、成仏できない教えは成仏できないんです。成仏できる教えは成仏できるんですよね。 だから成仏できない教え、成仏できるということが説かれていない教えを成仏できる教えだと言えない。だから悪口じゃなくて真実なんですね。悪口を言ってるんじゃないんです。ただ創価学会みたいに罰が当たるぞとか事故に遭うぞとか病気になるぞとか、それは悪口ですね。成仏できない教えを成仏できないから成仏できる教えを信仰した方がいいよというのは、これは悪口じゃないんですね。じゃあ悪口だと言った人に、じゃあなぜ成仏できるんですか、阿弥陀如来は何をもって私たちを成仏させてくれるんですか、救ってくれるんですか、大日如来は何をもって私たちを救ってくれるんですか、成仏させてくれるんですか、お釈迦さんは何をもって私たちを救ってくれるんですか、お釈迦さんが南無妙法蓮華経でもってあなた方を救いたいって法華経に書いてあるということは、お釈迦さんの中身も南無妙法蓮華経なんです。だから私たちは南無妙法蓮華経って唱えるんですよ。私たちが唱える信ずる南無妙法蓮華経はお釈迦さんも信じろって言ってることなんですよと、それは悪口じゃないですよということをこの伝えていかなきゃいけないということなんですね。さっき話したようにね、目に見えないけれどもね、私たちの実界極の命の中に物界として確かにある、私たちの個人の物界って言いますけども、私たちの心の中に一番根本中心に南無妙法蓮華経の仏の命っていうものがこの備わっているわけなんですね。それをこの大聖人様は自分の身をもってこの法華経の行者として生きた上で、そして本尊を、南無妙法蓮華経の本尊を表してくれたんです。それは私たちにこの私たちの命を指さして、あなた方の命に仏の命が備わってるんですよっていうことを示してくれた本尊はこの指なんです。指なんですね。ですけども、指の指す方向の本当の存在は私たちの命の中に備わる目に見えない南無妙法蓮華経の仏の命なんです。だから指っていうものでこのものを指すね、これただの指じゃないかって言いますけども、このあれだよというふうに指すその方向っていうものを見ることによって、この広い空間の中で、ああ、あれですかっていうことを私たちは気づけるわけだ。だからこの指はものすごい重要なわけです。この最初に指を指してくれたのは大聖人様だけなんです。それも一本だけなんです。他の仏はこの指を指すということができなかったんです。それも自分、大聖人様が自分で身をもって経験して、これだよと。いうふうに指して表してくれたんです。これすごいことなんです。初めてなんですね。だけど今体積寺は階段の本尊、体積寺にある階段の本尊が大聖人様の仏法のすべてだと、あの人たち指を拝んでるんです。指を拝んでるんです。指にこだわってるんですね。指が指してる先を私たちは信仰していかなきゃいけないんです。ね。指大事ですよ。指大事ですけど、指を拝んでちゃ私たちの命に備わっている仏の命を自覚することはできないわけですよね。そして大聖人様は全ての人に指さして教えてたんです。全ての人に。ね。だけど、信じてる人はこの指の先を見るけど、信じてない人は何指してんだバカじゃないかって言って見ないわけだ。だから信じてる人は指を通してこの指の先を私たちは信仰していかなきゃいけないわけね。 私たちはご本尊様を拝んで、ご本尊様は大事ですから、ご本尊様に指ちったら失礼じゃないかと怒るかもわからないんですけど、このご本尊様に示された法というものは、この紙とか板じゃないんですよ。このご本尊様を通して私たちの命っていうものに備わるところの仏の命っていうものがあるんだということを、このご本尊様は指として教えてくれてるわけです。ね、この指はもちろんご本尊様は大事にしなきゃいけませんけども、このご本尊様が指し示しているところの目に見えないけれども確かにあるこの私たちの仏の命、これが私たちの信仰するところのその根本なんだと。これを今読んだところのこの御書はそういうことを教えてくれてるわけなんですよね。だからぜひこのね、大聖人様がね、ご本尊を表して、大聖人様はね、ご本尊様にね、未曾有っていうことを書いてるんです。未だかってないっていうことを未曾有っていうんですね。普段あんまり使わない言葉ですけどね、東日本大震災の時に未曾有のこの大震災っていう言葉が、この普段使わない言葉が使われるようにこうなりましたよね。未曾有、未だかってない。大聖人様が初めて指を本尊としての指をこの刺したから、この指も未曾有ですけども、実は本当の未曾有はこの私たちの命に備わっているところの仏の命、これを久遠願女本人名の一年三千の法っていうんです。難しい仏教の言葉で言うとね、これを指さしたっていうこと、これを私たちにこの教え伝えてくれたっていうことが、実は本物の未曾有なんです。本物の未曾有ね、本尊を書いたっていうことも未曾有ですけども、その本尊に何を書いたかっていうことが一番の未曾有なんです。未だかってないことなんです。誰もしなかったことなんです。お釈迦さんもしなかったことなんです。だから私たちはこの大聖人様のこの信仰というものをこの大切にしていかなきゃいけないということが言えるわけなんですね。難しいかもわかんないけど、難しくないんです。難しくないんです。これだけなんです。大聖人の教えはね、これだけなんです。だけど教えのこの成り立ちは難しくないんです。だけど我々は凡夫だから、やるのが難しい、やるのが難しいんですね。もうサボったり迷ったりね、止まったり遊んだりいろんなことしちゃうからね。だからね、本当にさっきの話じゃないけどね、目が見えない人がね、そこまで一途に生きられるということはね、逆に言えば目が見えないから一生懸命このやってるわけだね。私たちは目が見えるからね、あっちのもいいな、あこっちのもいいなって言ってキョロキョロキョロキョロキョロキョロキョロしてるうちに、目が見えるから迷ってるっていうことなんですよね。目が見えない人は迷いようがないですね。迷いようがない。だけど目が見えてもやっぱりそうやって一途にこの信仰っていうものを大切にしていかなきゃいけないなというふうに、キョロキョロしている広田雷道がそうやって思いました。じゃあ今日はじゃあね、照子さんの方から一言ずつ。
別に迷ってます。私この間大会から帰ってくるって腸炎を起こしてるんですけど、神経性腸炎乗り物バーッと上がって何していったら、もうだ降りて、みんななんでこんなに歩けるんだろう、もう私クラクラするんです。
ここ
で
高所恐怖症、
いやそうでもないんだけど、あの乗り物がダメなの。ここで次の時に首をかしげて、
新幹線もダメ、
新幹線は 大丈夫だった、あのカーッと上がって、これがダメなんです
、エレベーターが、
エレベーター上がって、あれ昔のエレベーターですよね、
昔、相当昔のエレベーターだよ、
ほいから降りてって、うわ、もう目が回る、みんな歩いていってるけど私ふわふわなんだ、
へ
え、エレベーターはまだ外が見えてるけど、ね、エレベーターのもほいから、昨日は眼科行って明日は内科なんですよ、だけどそんな感じ、もう帰ってから、だから一日の日にお題しとっても、もうなんか何かに乗ってるような感じ、
あ
っと大丈夫かしら、もうどうしましょうかね、もうね、何よりもちょっとノリモンが
怖い、ああ本当、
もう大丈夫かなっていうのはものすごく不安です、
またリハビリとしていろんなとこ行ってください
リハビリ行くまでももうないです、まだもう身近にあるものが、
じゃあもう絶対ジェットコースターなんかダメなんだ、
ダメなんです、あんな死にますよ、ああ、なんてって、すっごく、だってさっきもあこれいかんな思ったら、もう食物が入ったってなったら、もう合わせてトイレな、でも食べないとグーというような、
お腹が痛くなるとかいうことになるわけ、
これどういうんですか、食物が入ると腸の方が動くじゃないですか、
うん、
そしたらもうトイレに行きたくなってくるいうのが、それが、それはもう便秘しないでいいじゃないって人は言うけど、そんなんじゃないんですよ。もう食物が入ると腸が勝手に動いて、ほんで、こうなんちょっとおかしいと、まあ朝だけ
あって。それはその、下痢気味になるわけ、
うん、もう普通で。
あ、普通な
の、うん、普通で行くんだけど、こんなものすごい迷惑な、私買い物行って食料品買ってる時にトイレ行きたくなったら、トイレまで持って入れない、預かってくださいって預かって、こんなのものすごくあれじゃねって言ったら、お母さんそれね腸炎起こしてるんですよって、あそうどうしたら治る、便秘の人から見たらいいねけど、よくはないんですちっとも、もうね、だからさっきも、
じゃあもう本当に精神的なもんだね、
あります、つぶとく見えて太ってるんだけどね、やっぱりあるんです、
みんなお互いありますねはい、じゃあ佐藤さん、
渡辺さんに言われたような、私はあれくらい自動車ねバス会社おったのに、おってかし、まあ、チン貸しで観光の方じゃないんだけど、ちょこちょこの貸し切りで、うん、高いとこ上がると耳がねズーン言うてくるんですよそういうことがしょっちゅうあってね、よし仕事になれせんがこれはと思いましたけど、ああいう現象が起きる時があったんですよ、
へ
え、平地かける時にはどうもないのに、もう人石の方みたいな、あの急な坂になると、うんうん、そのくせエレベーターとかジェットコースター全然なんともない、
ああいろいろ種類があるんだね、
うん、ああいうことがしょっちゅうあるよ、まあ、で登りきったらどうもないんだけど、登って登りかけがいけんのね、ああいう時にうちにジーンとしてきて、でずっと登って行き出して、もう頂上着いた頃はもう治ってる、
うーん、
ちょっと、ね、気圧の関係だろうと思う、
みんなね黙ってるけどいろいろあるねじゃあ山本さん、
私だって年のせいだと思うんですよ、
うん、
声がおかしい
別に全然おかしくないよ、
あおかしいです
そんなことない、何十年
聞こえないし、
何十年前から何も変わんないよ、
そうですか、
うん、
な耳おかしいんかな、ガラガラ声に聞こえます、
いやそんなことないよ、
新幹線乗ってもで
電話であの話してたら乙女と話してるような若い声に、はい、ああ本当、
だから喉もね老化するみたい、
あそれはね。